時刻は10時40分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM コロワイドプレゼンツホット湘南。この時間は葉山町提供わっしょい葉山。今年度のトークテーマは地域防災力。今日のゲストは葉山町役場町民健康課管理栄養士の若松愛美さんです。若松さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
皆さん、こんにちは、よろしくお願いいたします。
ではまずはじめに若松さんについて教えてください。
はい、私町民健康課で管理栄養士をしているんですけれども、普段生活習慣病にかかる保健活動、例えば特定保健診の特定保健指導であったりとか、糖尿病重症化予防教室、高血圧予防教室であったり、あと栄養改善活動でですね、ヘルシークッキング教室、簡単料理教室などの催しを行っております。他には、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施で、地域の通いの場にお邪魔させていただいて、皆様の健康に役立てていただけるようなお話をさせていただいたり、健康相談、訪問をさせていただいております。
そうなんですね。今日のヘルシーライフっていうコーナーでは、食べ過ぎ防止というか食べ過ぎないためにというお話を私今日したんですね。でやはり食べること、栄養って大切ですよね。もう当たり前の話なんですが、ただちょっと難しいかな、知識がないと難しいかなということもあると思いますので、今日は何のお話でしょうか。
はい、私も食べることが大好きでこの職を、させていただいているところもあって、普段皆さん、栄養のところの、お悩みであったりとかお寄せいただくんですけれども、すごくわかるなっていうのは普段、仕事をしていて思っております。今日に関しましては、今年度地域防災力というところで、災害に備えた食生活を、お話しさせていただければと思っております。
災害時の食について、いろいろと気をつけることを知っておいた方がいいことっていうのはあると思いますが、まずはどんなことがありますか。
そうですね、災害に基本的な、災害時の対策における考え方では、自助、共助、公助、近助というところでお話しさせていただいているところですけれども、今日に関しましては特に自助という考え方で、普段私たちが、備えておくべき食材であったりとか、それをどう使っていくかっていうところの考えをお伝えしていきたいと思います。
備蓄品っていうようなことになりますかね。
そうですね、ただ備蓄品というふうなイメージで皆様捉えていただきますと、特別な食材を用意するような長期保存のものをイメージされる方も多いと思うんですけれども、私が今回お話しさせていただきたいところは、ローリングストックという日常生活で皆様が普段食べ慣れている食材を多く備えておいて、それを例えば1週間分余分に、買い物をしなくても生活できるような備蓄というものの考え方になります。
そのローリングストックというのは、特別な非常食ではなくて、日常的にこう食べている食品をこう補充しながらというような考え方でいいんでしょうか。
そうですね、例えば皆さん1週間に1回買い物をされる方、特に働かれている方は多いかと思います。ただそこを1週間分のお買い物を毎回するんですけれども、ある1週間の時に例えば2週間分買っておいて、いつも1週間分余剰に置いてあるっていうようなイメージですね。
はい、そうすると本当にいざという時も普段食べ慣れたものを食べることができるっていうことになりますよね。
はい、おっしゃる通りです。と生鮮食品だけのイメージですと、ちょっと長期保存ができない、例えばものもありますので、 乾物であったりっていうものも普段の生活に食べ慣れておくっていうことも今回ちょっとポイントとしてお伝えしたいところでもあります。
ではこの災害時でもできるためのこう備え、どんなことができるでしょうか。
はい、災害時のですね、
準備しておくこととか、あとはそうですね、これを知っておくといいよっていうことはありますか。
はい、災害時のですね、食生活、普段の生活と変わった環境で食を営まれる時に、例えばお困りになるところがですね、便秘になりやすいであったりとか、持病を持たれている方に関しましては、もともと血圧が高い方は、さらに血圧が高くなってしまったり、もちろんストレスでの、影響もありますけれども、例えば長期保存ができる食材というものは塩分が多く含まれているものも多いので、高血圧の方には体に、ダメージが増えてしまいます。あと糖尿病を持たれている方に関しましても、ご飯と、主食が多くなったりですね、配給食のおにぎりだったりお弁当だったり、お野菜が少ないようなお弁当も多いというふうに聞いておりますので、糖尿病の方、お野菜中心に、主食主菜副菜揃えていただくところが重要な食生活になりますけれども、そういったものがなかなか、配給食だけでは整わないというところがありますので、そういったところを、考えていただきながら備蓄をしていただくっていうのが、おすすめです。
はい、では普段食べ慣れている食材でこう備えておくということと、あとは調理法ですよね。これはまた方法があるということですので、曲の後に詳しくお話を伺いたいと思います。それではここで1曲お聴きください。It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands to show you everyone. It's the time of the season for love me. What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? He rich. Is he rich like me? Has he taken any time? Any time to show? To show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. Season for love me. 送りした曲はザ・ゾンビーズ、タイム・オブ・ザ・シーズンでした。この時間は葉山町提供わっしょい葉山、今年度のトークテーマは地域防災力。今日のゲストは葉山町役場町民健康課管理栄養士の若松愛美さんです。では後半ではですね、その備蓄品ですね、普段のものを多く用意しておくことで、それでもいいというふうなお話を伺いました。それでは災害時どうやってその調理をするのかという方法をお伺いしていきたいと思います。はい、ではこちらお願いします。
はい、この間、10月22日に災害に備えた食生活教室というものを町で、開催させていただいて、その中で、パッククッキングという調理方法を皆様にご紹介して体験していただいたんですけれども、そちらがですね、ライフライン、水道、ガス、電気が止まっている状況 であっても、限られた資源で調理ができるというものになります。
その際に必要なものっていうのは何ですか？
はい、パッククッキングに必要なものといたしましては、カセットコンロ、カセットボンベ、あと高密度ポリエチレンポリ袋、こちらは湯煎ができるものと、記載がされているものであったりとか、耐熱温度が、100度以上ですねのものです。あとお鍋、これはできたら深いお鍋が良いです。あと平皿、こちらお鍋のですね、湯煎調理をするんですけれども、鍋の底に、焦げつかないようにお鍋を、お皿を敷いておくものです。あと菜箸であったりトングといった調理道具と、お水、キッチンバサミ、牛乳パックなどが、あると便利かなというところになります。
どれも揃えやすいものばかりですね。
そうですね、これからの季節お鍋されると思いますけれども、カセットコンロ、普段から使い出しやすいところに、準備しておいていただいたりとか、カセットボンベをですね、普段のお鍋ではなくって災害でも使えるようにですね、多く備えておいていただけるのがいいと思います。
そういった身近なものを使って災害時、電気やガスが使えない時でもお料理ができるというのは、この方法は知っておくといいですね。どんなものが作れるんでしょうか？
はい、今日ご紹介させていただきますのは、主食でありますご飯とですね、おかず2品、焼き鳥缶で親子煮と大豆ミートカレーをご紹介させていただきたいと思うんですけれども、パッククッキングのまずいいところと、そのポイントを少しご紹介したいと思います。まずいいところとしましては、材料と調味料を袋に入れるだけという、調理ですのでとても簡単です。と、一つの鍋で味の違う複数の料理を同時に調理できますので、例えばご飯とおかずをいっぺんに調理ができたりします。あるいは先ほど冒頭でご紹介させていただいたように、味付けを変えて、ご家族の中でもですね、こっちはちょっと味はしっかりめだけれども、こちらは味を薄めに、高血圧予防の方だったりっていうのもできます。と、洗い物も少なく後片付けがとっても楽です。はい、真空調理の利点を生かしていますので、時短で最小限のお水で柔らかくも仕上がります。あと災害時だけでもなくてですね、アウトドアであったり日常のあらゆる時、先ほど言った時短になりますし、お一人暮らしの方にも、これは使っていただけるものです。 あと衛生的ですね。袋の中に全部材料を入れて、封をした状態で加熱をします。レトルト商品のようなイメージになりますので、封を開けたら、中のものはしっかり加熱、殺菌されたものを封を開けてそのまま食べるというものになります。
すごいメリットというかいいところがたくさんありますね。
はい、次にパッククッキングのポイントをご紹介させていただければと思うんですが、
はい、
はい、袋に入れる量はですね、1人前から多くて2人前程度にしていただきたいと思います。で、こちら、パッククッキングの、形態としては大きなお鍋にお水、これは飲料水じゃなくてもいいんですが、例えばお風呂の残り湯であったりとか、雨水でも大丈夫ですし、川の水だったとしても大丈夫です。それを口にするわけでもないので、どんなお水でも大丈夫で、そのお水、大きなお鍋にお水を張って沸騰させたところに材料の入れた袋を入れて湯煎調理をするというものなんですけれども、袋を、縛って湯煎調理をする際に、ポイントとしてはこの袋の中の空気をしっかり抜くというのがポイントになります。空気を抜かないと お湯の中に沈まずに浮いてしまうんですね。そうすると熱伝導が悪くなってしまうので、しっかり空気を抜いていただくことが大切になります。と、次に材料を均一に袋の中で広げていただくことと、先ほどもちょっとご説明しましたが、湯煎する際は鍋の下にはお皿を入れることですね。焦げないように、袋が溶けないようにという、配慮になります。で、沸騰後ですね、沸騰した後は中火で20分加熱をしていただくんですけれども、穏やかに沸騰が続く状態をキープしていただくものになります。で、袋が蓋代わりになるので鍋蓋をしなくても大丈夫なんですけれども、蓋をしていただきますと、必要最小限の熱源でできますので、時と場合に応じてご使用ください。これが、パッククッキングのポイントになります。
そうなんですね。これでお米が炊けたり、あとはおかずもできたりということですよね。はい、で、袋に入れるから複数のメニューを一緒に作ることができるっていうのはいいですね。
そうですね、本当に1回に、複数できますので、特にお一人暮らし、日常でもですね、使っていただけます。
詳しいレシピ知りたいという方はどちらで教えていただけますか？どんな時に知ることができますか？
はい、普段町の授業ですと年に1回、災害に備えた食生活教室というものを開催しておりますので、その中でパッククッキングを使いました調理実習を、ご提案、そして皆さんで調理実習をして試食をするという活動をしています。
じゃあそういったところをぜひ皆さんも利用してみてください。今日は葉山町役場町民健康課管理栄養士の若松愛美さんにお話を伺いました。若松さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、葉山町提供わっしょい葉山でした。